ビアメニューアラメゾン、今日も気持ちよくお過ごしですか？11回目の配信、ちはるメガヘルツ、パーソナリティの斉藤ちはるです。いやー、もう本当に11月、今日が最後、あっという間に終わりました。ちなみに私はバースデー好きだったんですが、今年はおとなしかったかな。あんまりお祝いも何回もありませんでした。でもちゃんとお祝いしましたよ。まあお祝いはね、前回のトークでも言ったように、皆さんに感謝をするというような、意味もありますから、本当に楽しいお食事とかを一緒にした方はありがとうございます。あとね、11月はまたちょっと新たな動きが見えたりもしたので、結果的にはやっぱりいい月だったかな。サロンドテルーム786より今日も楽しくトークをお届けします。ぜひ最後までお付き合いください。11回目の今日はご質問にお答えしますです。今回のご質問1つ目、ちはるさんは新しいことへのチャレンジ精神が高い方だと感じています。ちはるさんの行動の原動力は何ですか、という質問をいただきました。そうですね、もしかしたらちょっとチャレンジ精神高い方かもしれません。原動力ね、そうですね、まあズバリお答えすると、好奇心と成功体験ですね。まあ仕事に対してっていう部分をメインに、お話をしていこうかなと思ってるんですけど、私仕事に関して言うと、どちらかというと割と飽きっぽい方かもしれないです。例えばなんですが、こう雑多な同じような仕事をずっとコツコツやっていくのはそんなに向かない。例えば、経理のお仕事をずっとやるとか、多分性格的にはあまり合わないかもしれないです。もう少しいろいろ新しいことを企画したり、プロジェクトをこう進めるようなそっち系ですかね、の方が多分いろんな新しいことをこうやっていく方が性格的には合ってるかもしれないですね。実は子供の頃から特殊な環境で育ってきています。常に新しいことに挑まなければならないという、そうですね、かなり小さい頃からなので、そういう意味では少し過酷な環境だったかもしれません。3歳から、そうですね、10歳ぐらいまで実際にはやっていたんですが、実は子役モデルの経験があります。当時、銀座に事務所があった大手の、モデル事務所に所属をしていて、本当に仕事が多い方だったんですね。3歳から入っていましたが、幼稚園には行かず、本当にまあ、オーディションを受ける、で打ち合わせをする、ロケ撮影をするということをずっと繰り返し、ながら生活をしていた感じなので、1週間のうちの半分以上は何かしらモデルの仕事で、まあ、どこかに行ったり、打ち合わせの時間を使ったりするような生活をしていたというのもあって、実際に、撮影当日も絵コンテで撮影の流れをこう大人の人から説明をされて、それをちゃんと3歳4歳なりに理解して、実際に笑顔やセリフや、もろもろ演じていかなければならないというような生活をしていたので、 初めて見るもの、初めて聞くこと、初めてすることとかっていうのに、躊躇している暇はないというか、躊躇できない、やってみないといけないというような、環境下でもあったと思います。あともう一つは、父が転勤族だったので、基本的にはどこの県に移住しても2年半に一度は引っ越しがある。おかげで私は小学校は4つで、小学校卒業式をした次の中学はいきなり別な県の中学に行くことになり、で中学も卒業と同時にまた別な県の高校に行くというように、常に県をまたいで生活をしてきていて、特に小学生時代というのは父の会社の転勤の事例が2週間前みたいな、2週間後にはもうどこかに引っ越さなければならないというね、本当に今だったらちょっとありえないんじゃないかなっていうような、生活だったので、まあ突然友達、慣れ親しんだ友達とさようならをして、そして新しい環境、新しい場所、新しいものに、触れて、そしてそこに馴染んでいかなければならない。それもやっぱり躊躇していられないんですよね。そういう生活をずっと繰り返していたので、その新しいこと、新しい場所へ対しての、なんか免疫はすごくできてると思います。だからチャレンジ精神っていうほど大層なものがあるわけではないと思うんですけれども、環境が変わったり、何かこうそういう変化があることに対しては慣れっこなのかな。だからその原動力が必要というよりは、そういう状況に合わせざるを得ないというところと、あとは当然新しいものを見たり聞いたりすれば好奇心というものがやっぱり育ちますので、好奇心が旺盛になったのはそのせいかもしれません。そしてその中でやはり成功体験、新しいことにその挑んでみる、例えばもう方言もそうですよね。土地が変わればお話の仕方も変わったり、遊び方が違ったりで、合わせていろんなことをやってみるとすごく楽しかったり、あとは新しい友達ができて、なんて言うんでしょう、その前の友達とまた違う、発見があったりというものも、子供の時はありましたし、大人になってからももちろん失敗もたくさんしていますが、成功したこと、そこで楽しかった思い、思い出になっていることなどがちゃんとあると、新しいことにチャレンジする、気持ちがこうちゃんと持てるのかなという感じがします。二つ目のご質問です。潮降りおじさんのセクシーさが気になっています。セクシーなことはとても魅力的だと思いますが、食にもセクシーな感覚ってあるのでしょうか。食とエロスにまつわる話があればぜひ教えてくださいという、ご質問がありました。これはフードアナリストとしても答えなければならない部分なのかな。潮降りおじさんってあのニックネームで知られているヌスレット・ギョクチェというトルコのステーキハウスチェーンのオーナーシェフの方ですよね。肉をこう料理する時の独特なパフォーマンスがインスタとかでとっても人気で、実は私もフォローしてるんですけれども、本当にあの有名人で、楽しい、面白い、ただ楽しい面白いだけじゃなくて、きちんとねあの技術も持っていらっしゃるなっていうのをこう映像を見て思うんですけれども、ね、美味しいお肉にこう仕立てていくパフォーマンスが本当に楽しい方ですよね。 食とエロスってすごく、私はまあそういう感覚があると思っていて、簡単に言うと、まあ人もそうですけど、色っぽいってツヤがあったりみずみずしい感じっていうか透明感があったりってよく言うじゃないですか。で、食べ物もよくしずる感って言ったりもしますけれども、こうジューシーな感じでこうエキスをこう叩いてる感じとか、あと油がすごくこう流れている感じとかってキラキラしていて見た目も美しい、あれって一つのエロスだったりすると思います。あとはテクスチャーだったり舌触りだったり、口に入れた時の口の中でのこの舌触りだったりとかね、そういうのも、なんかセクシーっていう風な表現を、私たち、食関係の仕事の人は使うかな。答えになってたでしょうか。今日はここまで。最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちはるメガヘルツの番組フォロー、お気に入り登録、今日のような、ご質問やメッセージメール、心よりお待ちしています。では次回のオンエアでお会いするまで、どうぞ皆様毎日楽しく美味しくボナペティ。斉藤千春でした。